ての手紙第2の2章を学びます。ここでのテーマはズバリ、そのものズバリ偽教師ですね。偽教師です。私たちがこの前、一章においてね、このイエス・キリストの知識と恵みによって成長しなさいというですね、このペテロの手紙の最後の言葉がこのペテロの手紙のテーマになっているということを話しました。ちょっともう一度ですね、そこを見たいと思うんですけれども、3章のですね18節ですね。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい、ね、霊的に成長していくことが、ね、つまずくことがなく、この世の汚れから免れることができるんだよって話です。でその前にですね、17節のところで、こう書いてありますね、よく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことのならのにならないようにしなさいって書いてありますね。無節操な者、そういう者たちが、この自分たちのうちから出てくるけれどもそういうのに誘い込まれて堅実さを失うことがないように気をつけなさいということですね。で今日はですね、この気をつけなさいというところになると思うんですね。この2章は偽教師について書いてあります。でこの1節のところに、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ましたとあります。これは21節の続きになっているんですね。というか20節ですね、この聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということ、そして預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語った。私的解釈ではなくて、聖霊に動かされた人たちが神様からの言葉を語ったのが預言者なんですけども、そのイスラエルの中でも偽預言者が出てきたんですね。で、偽預言者についてですね、このエレミア書を見るととっても面白いんですね。エレミアはこの南ユダ王国がバビロンによって征服されるこの前の時期に預言をした人でした。ですからエレミアの預言はこのバビロンに服しなさいという預言だったんですね。神様の裁きに服しなさい、なぜならイスラエルはもう完全に霊的に堕落してしまったからなんだということでした。けれどもエレミア書を読むと面白いです。そうじゃないことを言っている人がたくさん出てきます。平和だ平和だ平安だっていうふうに言っている人がいて、またこういうメッセージがありますね。主の蜜げ、私がバビロンの王の首を打ち砕くって言ってですね、でそういうメッセージをこう語っている人たちがたくさんいたんです。で神様はこう言ってるんですね。あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の偽り事をあなた方に予言しているのだ。だから本物の予言か偽物の予言かの戦いがあったんですね。で本物の予言はイスラエルたちは聞きたくなかったわけですね。それは敵国であるですねバビロンに服しなさいなんていうメッセージは、もう売国奴って言われてもしょうがないかもしれませんですね。でけれどもバビロンが打ち砕かれるっていうメッセージはですね、この人のこう肉にこう訴えるじゃないですか。イスラエルの人たちがですね、かっこよくですね、この神様によって救い出される、バビロンから救われるんだなんてかっこいいわけですね。ですから多くの人、その預言者とか偽預言者が出てきてそういうことを言って人気を集めたわけですね。でエレミアも人気はないわけですね。嘆きの預言者と彼は言われます。でこのような偽預言者の存在というのは実は教会の中にもあるんだよというのがこの2章なんですね。それが偽教師が現れるって書いてあります。であなた方の中にもって書いてあるね。あなた方の外に偽預言者が出て、偽教師ではなくてあなた方の中に偽教師が現れるということ。とかく私たちは自分たちの属しているもの、例えばプロテスタントの教会とか何々派とかですね、 教団とか教派があって、あ、ここの教団であれば、ここの教派であればですね、このまたはこの教会は、まあ、本当によく認められた牧師ですから大丈夫ですとかですね、そういうふうにこの私たちは正統的って言われているような教会にいることで安心してしまうわけなんですけども、ここではあなた方の中からというふうに書いてあるんですね。ですから、この新約聖書の特に使徒の手紙を読みますと、いろんな異端が出てくる、まあ、誤った教えが出てくるのに対してそれを警告して警戒して、そして、この誤った考えをこう正している手紙になっているんですね。でよくこういう話をすると、なんだあなたは裁いているとか、あなたはおかしいじゃないかとかですね、そういうふうに言ってくるわけですけども、それは違うんですね。あなた方の中から偽教師が出てくるんだということなんですね。そして彼らはどういうことをするかというと、次に彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込みとあります。異端というのは滅びをもたらすんだとありますが、本当に異端の教えが入ってくると教会の中が混乱して分裂したり傷をついて、もう本当に癒されるまでにものすごい時間がかかりますね。滅びをもたらす異端です。そして密かに持ち込むんです。偽教師が私は偽教師だっていうふうに言うことは 100% ないわけです。あの人自分ね正しいと言ってる、聖書的だって言ってるよって言って、あなた何考えてるのって私言いたくなる時ありますけれども、偽教師が私が偽教師だとか間違ってるなんていうことは言わないわけですね。密かに持ち込むんですね。そして自分たちを買い取ってくださった主を否定するとあります。贖ってくださった主を否定する。ということはどういうことかというと、もうこの偽教師たちはいわゆる救われた人々というふうに言われている人たちなわけなんです。実際に救われているのか、救われているように見えるのか、まあ、ここはですねすごく難しい問題ですけれども、少なくても救われていると認められているような人たちから出てくるわけですね。伝道者でたくさんの人が救われてですね、その人を通して、でその伝道者がですねこの主を否定するようなことを言ったりまた行ったりするということは実際に起こっているんですね。で否定するってありますけれども、異端の特徴は分かりますね。何をもって異端なのでしょうか。何をもって根本的に何なの、何で異端っていうのかといったら、主ご自身とその技を否定するんですね。イエス様が独り子としての神であって、そして肉体をとって現れたのがイエス・キリストだということを使徒ヨハネが言って、それは神様から出たものだけれども、ね、そういうことを告白しないのであれば反キリストであると彼は言いました。このようにこのイエス・キリストの否定、そしてまたその御業ですね、例えば十字架を信じるだけで、イエス様を信じるだけで不完全でバプテスマを受けなければ救われませんよという人たちもいるわけなんです。たくさんあります、そういう異端はですね。それによってイエス様が完成されたことを否定するわけなんですね。これが忍び込んで入ってくるんだよと。そして自分たちの身に速やかな滅びを招いていますとあります。まあ、こうやって今読んでいくだけでですね、偽教師って一体何なのかということが分かると思います。これからもどんどん読んでいきますので、一体偽教師って何なのかって言ったらですね、この第2ペテロの2章を思い出してくださいですね。今ここで読んできました。密かに持ち込み、そしてこの救われているような人からこの主を否定するようなことを言われたり行ったりしていくということですね。そして2番目というか2節、 そして多くのものが彼らの功職に習いてあります。多くの人がついていくんです。人気あるんです。偽教師が人気があるんですね。で、テモテの手紙でしたっけか、この終わりの時になると人々が好き勝手に、教師たちを寄せ集めて作り話の方に入っていくってなりますね。多くの人に人気があるっていうのはですね、なんでかって言ったら、ここで公職って書いてありますけれども、肉の欲に訴えるようなことを話すわけです。先ほどのエレミア書ではない、エレミア書と同じなんですが、その自分たちが聞きたいもの、自分たちがこの聞いてですね、心を痛めて、そして、悔い改めるようなことはしたくない。自分が認められたい、自分のしていることをもう本当に聞いてほしい、それを叶えるようなこのメッセージをこの話す。だからたくさんの人が集まってくる、ね、あそこにはたくさんの人が集まってるじゃないですか。神様が祝福してくださってますっていうのは大間違いなわけなんですね。もちろんですね、聖霊様が働いた時に主が救われる人々を加えてくださいますからですね、そういう働きありますけれども、ね、たくさんいるから神様が祝福してくれてるということではないわけなんですね。多くの人がその公職に習います。そのために真理の道がそしりを受けるのです。例えば誰かがひどいことをして、ね、その例えばテレビ伝道師とかね、アメリカではありますけども、なんだああいうやつがいるんだったらクリスチャンはなてんてんてんってなりますよね。そうやってそういう者たちの存在によって真理の道がそしられていくんだよということです。で、次3節いきますね。また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。貪欲っていうのが偽教師の次の特徴です。貪欲です。金が欲しいんです。なんでその変なことを言い始めるのかって言ったら、金が欲しいんですね。で、作り事の言葉を持ってそういうことをするんだということです。まあ、一旦というとですね、エホバの証人とかモルモン教とかですね、統一教会を浮かべるかもしれませんけども、そうだけではないですよね。この例えばですね、この私たちはこのような種の働きをしています。でもあなたも献金によって参加すれば、ね、これだけの祝福がありますから今献金をしましょうとかつってですね、その働きっていうのは実は実体のないものですね。また大げさに言っているもの、ね、そうやって作り事の言葉をこの持ってですね、この食い物にする、で無心するお金をですね取っていっちゃう。こういうことが普通の教会でも十分起こり得るわけなんですけども、偽教師なんです。そういう者たちは偽教師なんですね。そして彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。私たちは悪がはびこるのを見て、一体良いことをしていて何になるのかっていうふうに虚しくなることがあります。詩編の中にも書いてありますね。私は本当に虚しいと悪いものが繁栄をしてですね。けれども彼はですね、そうやって落ち込んでいる時に聖樹の中に入ったら、その悪いことをしている者たちが地獄に落ちるのを見たというところが書いてありますね。それと同じですね。この人気があるもの、そういうものに対してですね、神様は決して裁きを遅らせることはありませんよと、必ず怠りなく裁きを行われますよということですね。で、具体的に昔行われた裁きを、これ次にペテロはこれ3つの例を挙げていきます。1つ目は天使御使いです。4節です。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。天地創造の前であると思われる出来事ですね。ルシファーという最高級の天使がいて、彼が傲慢になって神様に歯向かって、それでこのルシファーは他の手下の天使たちを寄せ集めてですね、戦って、それでその場から追い出されてしまった。 その結果としてルシファー悪魔はですね、この空中と呼ばれるところにいるわけですけれども、他の天使たち御使いたちはですね、この地獄、これタルサスとかなんていうんですね、このギリシャ語ではそこに閉じ込められ、そしてまた暗闇の穴の中に閉じ込められるですね。こういう場所に行ってしまったんです。で、底知れぬところとも言われます。ここは黙示録に入ると、大観覧の時にこの底知れぬところがですね、この穴が開けられてですね、イナゴのような生き物が出てきたと。で、そのイナゴといっても本当にイナゴではなくて、ね、すごくおぞましい格好様相をしてるんですけれども、そういうものが出てきたと書いてあります。つまり閉じ込められてるんですね。で、悪魔はこのイエス様が地上に再臨された後に底知れぬところに千年間鎖につながれるわけですけども、その場所に閉じ込める。また悪霊、この天使たちですね、堕落した天使たちはそういうところに閉じ込められないで、ここら辺にうようよしているのもいるわけですね。で、レギオンでしたっけか、ガリラヤ湖の、ガリラヤ湖のですね、東側の方ですね、あっちの方でね、そしてイエス様がです、退治されて、底知れぬところに送らないようにって頼んでますね。そこに繋がっていくわけなんですね。でも送られてしまっている御使いたちもいるわけなんです。で、このように裁きが行われました。次に5節。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。今度は昔の世界ですね。で、皆さんもよくご存知のように、ノアの時代は人々は悪いことばかりを図っていて堕落していたとあります。で、主はノアに心を止められて箱舟を作るように言われました。その間、作っている間にノアは、この義を述べ伝えていたですね、この悔い改めて、そして一緒に箱舟に乗ろうではないかというようなことを言ってたのかもしれませんが、その話を聞いていた、聞いて悔い改めした人は一人もいなくて、家族だけ、8人だけがですね、乗って救い出されたわけです。で、そして次にソドムとゴモラです。ソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。以後の不敬虔な者への見せしめですから、今の時代もそうですね。この見せしめのために神様がこれを行ったわけですが、ソドムとゴモラってどういうことやってたか皆さん知ってますか？ユダの手紙を読むと分かるんですが、不自然な公職って書いてある。不自然なホモセクシャルですね、同性愛です、男同士です。だからロトのところに2人の見つかいがやってきました。で、その見つかいは男のような格好、まあ本当に普通の男の人に見えましたね。で、そこに入って、そこロトの家にいる人のところにですね、ソドムの人たちがやってきてですね、ダンダンダンダン叩いてですね、出せと、こいつらを知りたいんだって言ったんです。わかりますね、知りたいっていう、わかりますね、凌辱するということですね、レイプしたいんですよ、男をですね。で、そしていろんな人がやってきました、もうみんな寄ってたかって、それをやりたいと。で、そこまで堕落していたんですね。で、その堕落していたのに対して、この、火と硫黄によってですね、この瞬く間にこの裁いて黒焦げにしてしまったわけですね、神様が。その中にですね、ロトがいたんですね。7節見てください。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。ロトはですね、こうちょっと妥協していたような人だった。目に見えるものにこう引き寄せられていたような感じ。アブラハムとロトが別れた時にですね、ロトどこ住むかしたら、ソドムの方に向けてテントを張ったんですよ。で、次にアブラハムがこのロトを救出するんですけども、その時はロトはソドムの中に住んでたんですね。そして次に見つかりがやってきた時は、ロトはソドムの門のところにいた、つまり役人をやっていた。どんどんどんどんその中に入っていってしまった。 でも彼自身はね、この、同性愛とかですね、他のあらゆる不法な行いに心を痛めていました。私たちも心を痛めてるでしょうか。この日本においてですね、行われていることに対して心を痛めているですね。そして次に、これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。どうやってロトが救い出されたかというと、この御使いがですね、あなたがソドムにいるまではですね、裁きを下すことはできないと言ったんです。だから出ていかなければいけない。それでロトが説得したんですけど、家族の人たちにですね、自分の娘、結婚した娘たちのところに行って説得したんですが、ダメだと。でロトもすごく気が引けてたんですけども、この腕を掴んでですね、御使いが、でまだ未婚の2人の娘と妻が出て行ったんですね。早く出て行きなさい、出て行って急いで歩いていった。それで、まあ、妻はですね、後ろ振り向いてから潮の柱になってしまったんですけども、ロトは救い出されたわけですね。出て行くことによってですね、救い出されて、そして大患難、大患難じゃなくて、あの裁きがあったわけです。でこれがクリスチャンの型です。クリスチャンがここの世の中にいて心を痛めて、まあ、いなければいけないわけですね。心を楽しんで喜んでその中に入ってたら、後に出てきますけれども、始める状態よりももっと悪くなってるよというところにつながるわけですけど、心を痛めている。でもイエス様が天から来てくださって、私たちが空中に引き上げられるこの敬虔に預かってですね、救われるわけです。それから神様はそのご自分の怒りを地上に下されるわけです。つまり大患難が与える、大患難があるわけなんですね。ノアは裁きの中にいました。でも守られました。これはですね、14万4千人のイスラエル人を思い出してくださいですね。守られています。で死なないんですね、額に神様の、そういう神様の刻印が押されているような大患難の中に生きている人たちがいますですね。そういう人たちはこれノアと同じようなものですけども、私たちはそうではなくて、このロトですね、ロトと同じですね。でこうして怠りない裁きが昔行われました。さらにペテロは、偽教師というのはどういう者たちなのかについて話していきます。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩みですね、権威を侮る者に対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れることがありません。そしりです。偽教師たちが行うのはそしりを行います。ソドムの者たちのようにですね、情欲を燃やして肉に従って歩んでいますけれども、さらに権威を侮る、栄誉ある人たちを恐れることがない。ユダの手紙の中に、もしですね、この2章分かりたかったら、ユダの手紙も一緒に読むといいんですね。ほとんどではないんですけど、結構たくさんの部分がもう似通っていて、なんですが、こう書いてあります。彼らはブツブツ言うもの、不平を鳴らすもので、自分の欲望のままに生きています。その口は大きなことを言い、利益のために人をへつらって、人を褒めます。ですね。こういう、ブツブツ言って不平を鳴らしてですね、大きなことを言う。でこれが、偽預言者の特徴で、次に、それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているのにもかかわらず、主の御前に彼らをそしって訴えることはしません。どういうことですか？ユダの手紙の中にミカエルと悪魔が論争している場面が出てきます。モーセの死んだ体について論争してたんです。何について論争したか分かんないですが、でミカエルというのは大天使ですね、上の方の天使です。イスラエルの君と言われています。でこのミカエルが悪魔に対してですね、そ知らなかったんですね。ものすごく大きな影響力と権威を持っているにもかかわらず、それでもサタンをそ知らなかった。 裁かなかったんです。そしてこう言ったんですね。こう書いてます。ちょっと読んでみますね。9節ですが、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言った。悪魔を罵りさえしなかったこの天使サイがですね、けれども教会の中でですね、今日の教会の中でもこのような不穏な動きっていうのがあるんですね。直接悪魔に対して語りかけるということをする人たちがいます。で、このようなグループの人たちは信仰によって命じればそのようになるというこのことを考えていてですね、そしてこの悪魔に対してもお前は地獄行きだとか、お前は何だかサタンよとか何だかってこう言うわけですね。これミカエルでさえやらなかったんです。なんでこういうことが悪魔に対してでさえそういうことをしないかというと、上からの権威というのはみんな神から来ていると、ローマ人への手紙の13章に書いてあります。すごく今大事な話ですが、どんな権威であっても神から来ているんです。悪魔でさえも神の許しなしに誘惑をすることはないんですね。ある意味で悪魔は神様に仕えているわけです。すべての権威が神様から来ているわけですから、私たちはその権威に服していくということが大事なんですね。悪い権威であっても、悪いものであってもですね。もちろんそれにこの乗じるということはあってはならない。この前学びました。良心のゆえに苦しみを受けるですね。第一の手紙ですね、ペテロのですね。けれども罵ったりそしったりですね、この私に権威があるんだというのは非常に危険なんですね。でこれが偽教師の特徴なんです。権威をそしる。でそこで次に、こう書いてありますね。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうんです。まあ分かりますね。もうこの本性むき出しの動物です。そして捕らえられ殺されるために、これ何でしょうね、食べるものはイノシシとか分かんないですけどもですね、それと彼らは同じなんだということですね。で次いきますね。今ここまでがそしりですけど、次がですね、騙し事って書いてあります。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに私自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。人を騙して誘惑の中に罪の中に引き込むということですけれども、ここであなた方と一緒に宴席に連なるって書いてますね。ユダの手紙は愛さんの染みと書いてあります。つまり偽教師はクリスチャンの間の中で、クリスチャンのいわゆる交わりの中で自分たちがやりたいことを行っていくんです。でなかったら愛さんの染みなんて言葉は出てこないし、あなた方と宴席に書いてある。これ宴席って言うけど宴会ではないですね。いわゆるクリスチャンの交わりです。アガペフィーストって何、愛さん会かですね。でそういう中にいるんだって言うんですよ。でそしてシミや傷ってありますね。イエス様なんて言われましたか。イエス様はシミもなく傷もない子羊のようなたっとい地によって書いてありますね。シミもなく傷もない、シミっていうのがもともと生まれた時からあるもので、傷というのがこの生まれた後につくこの家畜のですね、血管ですね、それが、ないイエス様だということなんですけども、ここではシミや傷なんだと、彼らがこのクリスチャンの交わりの中でのシミや傷なんだということなんですね。で次見てください。その目は陰口に満ちており、 罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心には欲に目がありません。彼らは呪いの子です。淫行に満ちており、ですからその、まあ、男の人でしたら女の人を見たら全部がですね、このクリスチャン用語を使っているその人がですね、その女の人が将来の成功の相手であるというふうに考えていく。まあ霊的にもこの淫行というのは考えられますけれども、これ実際にそういうふうに考えていくということですね。そして、この罪に関して悪ことを知らず、もう慢性的な感じになっているわけですね。罪を犯すことに対してですね。で、心の定まらない人たち、これはこのずっとですね、罪の中に生きていて、世の汚れの中に生きていて、ようやく免れてですね、で、まだ信仰が強くない人たちのことですね。そういう人たちをですね、こう誘惑して、そして、心は目に、欲に目が、こういうひどいことをクリスチャンの間で行っていく、狼ですね、こういうことを行っていくわけです。そして15節、彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。バラムが出てきましたが、バラム何を行いましたか？バラムは、このユーフラテスの河畔のところにいたわけですけれども、バラクというモアブ人の王がですね、使いを送ってバラムに来てもらおうとしたんですね。イスラエルを呪うようにということです。でも彼は神様から行くなと、呪ってはいけないと、私はイスラエルを祝福してるんだと言われたのにもかかわらず、お金がたくさんあるのを見て、それで行ったわけです。これが不義の報酬を愛するということですね。そして、しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の気違い沙汰を阻んだのです。ね、気違い、歩いている時にそういうふうにロバが語ったわけですけれども、バラムの気違い沙汰を阻んだわけです。でもバラムはまだいいですよ。そういうふうにですね、ロバが語ったから。でも偽教師たちはそういう存在もないわけですね。そこで17節、この人たちは水のない泉、突風に吹き、払われる霧です。ってありますね。水のない泉ですね。命の水があるわけですね。本当の教師たちの言葉には、神の言葉ですから。命があります。けれども、この偽教師たちが使うのは、へつらいの言葉ですね。この実体がないんですね。この聴導なんかの、綿菓子みたいなものですね。食べたらなくなっていってしまうんですね。で、そういうものです。水のない泉です。そして、突風に吹かれる霧のようなと、もうすぐになくなってしまう。まやかしのへつらいの、言葉ですね。そして、彼らに用意されているものは真っ暗な闇なんだ。これが地獄ですね。まあ、暗闇の中の闇っていう、闇の中の暗黒っていうのが直訳です。鍾乳洞とかで、このですね、私、太鼓で一緒にアメリカに行った時に経験しましたけど、鍾乳洞に行ってですね、電気もちろんついてるわけですね。で、そこでちょっと消してみましょうと言われて、で、その案内の人が消してですね、そしたらですね、あれこそ暗闇ですね。暗闇って言ってもですね、私たちが経験している暗闇って、まだいいんです。どんどん慣れてくるとですね、わずかに見えてきますね。何があるかって。見えません。何にも見えない。1ミリ先に指をこうやって動かしてもですね、決して見ることができない、あの恐ろしい世界ですね。で、イエス様がゲレナのことを外の暗闇と言いました。外の暗闇に投げ込まれて歯ぎしりするって言ってますね。外の暗闇というのがこういう暗闇なわけですね。で、次にこの罪の中に、世の汚れの中にこの誘惑していく偽預言者の姿が書かれています。彼らは虚しい体言相互を吐いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を、肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びぬ奴隷なのです。 罪を犯させるように誘惑する、肉欲と公職を行わせるっていうことですね。自由を約束してるんだ、つまりフリーセックスのようなものをこの宗教的なものとミックスさせていくんですね。これ実際起こったんだと思うんです。これ初代教会の中でこのグノーシス主義という人たちはですね、この体というのはもともと汚れているものだというふうに考えてました。でも聖書は違いますね。体というのは神によって作られたもので、グノーシス主義の人たちはどういうことを考えたかというと、一つはものすごい禁欲主義です。体のものは全て汚れてるんだから、結婚の中でも性的な関係を持ってはいけない、こういう禁欲主義が一つで、もう一つは極端なんです。体で行うことは関係ないんだと言って何でも OK になるわけです。この二つがあったんで、で今この後者の方ですね、取り扱っているわけですが、今日でもあるわけなんですね。それがね、例えば遺体の中に愛の家族とかファミリーとかって呼ばれている団体があります。で、太鼓も街中で内幸町行った時ですね、このトラクトを持って帰ってきてですね、で私はそれはまともなところかなとかって思ったんですけども、よーく見て後で気づいたんですが、これはザ・ファミリーだと思ったんです。彼ら何してるかと言ったら、信者の間でまた家の中で母親と子供とかの間でもですよ、性交渉を持たせることによって愛の交わりというわけなんです。でこういうことを行っている。でこれは異端だと言われているところですけれども、正当だと言われている教会でもこういう話を聞いたことがあります。牧師がカウンセリングの時に女性の胸とかこの性器のところに触ってですね、直接触るわけです。そしてその女性とも性交渉を持ってしまう。でこれを断続的に継続的に行っているという話も聞いています。でその人はいわゆる福音と福音放送とかそういうのでも出てくるような人です。でこういうこと、これは一例ですね。自由を約束している、でカウンセリングとかそうですね、自由を約束しているわけですけれども、肉欲の奴隷なんです。征服者の奴隷となっています。でこれ征服者の奴隷とありますけれども、これ大事ですね。ですか、私たちは何らかの奴隷になっているんです。神の奴隷か罪の奴隷かのどっちかなんですね。確かにこの肉欲の中に入っているときは神から自由になっています。もう神様縛られたくないですね。なんでもういつもこう奴隷みたいに動かなきゃいけないんだと。だけど自分は肉欲の奴隷になっているんですね。征服者の奴隷になってるんですよ。そして20節からはそのように偽教師によってこの肉欲の中に入っていってしまった、世の汚れの中に入っていってしまった人たちのことについて書いてあります。20節、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、書いてありますね、一緒に書いてありましたね。イエスを知ることによって命と経験に預かったと書いてありましたね。逃れだ。でその後再び巻き込まれて征服されるのなら、その人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。初めの状態というのはイエス様を信じる時、またその前ですね、状態よりも悪くなると。理由は次です。義の道を知っていながら自分に伝えられた聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。知っているっていうことは責任が伴いますね。イエス様が、少し知らずに行ったものは少しの無知だけで済むけれども、知っていてですね、行うものがですね、多くの無知が与えられるということですね。知っているものが多く任されるわけですね。知らなかった方が良かった。で22節、彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかということわざ通りです。これよくわかりますね。犬は自分の吐いたもの、これはちょうど私たちが世の汚れから免れる、いや自分が吐いたもの、捨てたものです。でもそれをまた戻っていくっていうんですね。で豚は泥の中ですね、泥から出てきた、世の汚れから出てきたのにまたそこに入っていくということですね。でこのようになってしまうということです。 で、こうやって読んでいくとですね、この偽教師っていうこと、私たち気をつけなければいけないことであり、この一章で学んだことを行っていけば、このようなことを、このようなものに巻き込まれることはないわけなんですね。このつまずくことはありませんと書いてありました。この信仰には徳を、徳には知識を、知識には知性をと書いてありましたね。で、恵みの中で成長していく、知識の中で成長していけば大丈夫ですし、また気をつけていればですね、大丈夫です。心を、私たちの心を注意深く 見張ってですね、悪魔の攻撃に抵抗して、また肉の欲を遠ざけていれば大丈夫です。けれどもですね、ヘブル人の手紙でも学びました、不信仰というのが大敵です。何かにつまずいた、そしてもういい、もう御言葉もいい、イエスもいい、こうなった時に耐えるものだろうですね。これが、この心を固くなにしてて、固くしてってですね、そしてこのことさらに罪を犯していく、その中にあって救われているということは、決して安心して言うことは決してできないということであります。私たちの間から出てくる偽教師ですね。ですから私たちが本当にこの罪を犯してしまった時にはですね、ヨハネの手紙に書いてますけど、弁護士であるイエス様がおられる。罪を犯さないためにですね、私たちは本当に熱心になって悔い改めて、そしてへりくだって生きていくですね。そういうことをこうやっていく必要があるわけです。で、3章続きですね、これ書いてありますけども、純真な心を狂い立たせるためにと書いてあります。どうよりしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。偽教師、こんなこと起こるのかなというふうにこの思ってしまうようなこのことが結構たくさんありますけども、けれども私が見聞きしていることによると、実際に身近なところで起こっていることを見聞きしていたりします。また私たちの心もこの偽教師の中に書いてあるこの心と全く同じものを当然ながら持っているわけです。けれども私たちは神様のご性質に預かって、そして自分たちはもう死んだものとみなして、そして肉の欲を遠ざけて、そして清さの中に心を引き締めて生きていくのであれば、あなたは決して私たちをつまずかせることはないことを私たちは知っています。天皇お父様、どうか私たちが自分がキリストの兵士であることを知って、それで本当にこの心を引き締めて征服者の奴隷となるのではなくて、むしろ肉を征服していく、制していくものとして生かしてください。大きな戦いがありますけれども、そういう戦いを戦い抜いて、終わりまで戦い抜いていくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。